です。
浅野です。
トークオンエクササイズのお時間です。はい、新春スペシャル第2弾。
はい、あんまり乗ってない感じですか。
いやいや乗ってますよ。
あ、そうっすか。
ノリノリだぐ
らい声がなんか沈んでませんか。
いや、あのね、あの今年は頑張っていこうと思ってます、ね。
あ、まあ冬だからね、
浮かれてはいられない。
あ、浮かれてはいられない。
いられないですね。なるほど。なんたって今年はあの東京のね、東京オリンピックの年ですからね。
うん、
うん、あの世界各国の選手たちが日本に集まる、うん、当たり前ですけどね、
うん、
ただその当たり前の中でもまあ皆さんご存知の通り、うん、札幌に東京オリンピックのマラソンが、
マラソンと競歩、うん、
競歩がやってくる。
パラリンピックもやるのかな。
そうです。あ、うん、そうか、パラリンピックもマラソンとか
だと思います。
車椅子、
うん、
うん、そうかな。パラリンピックは車椅子マラソンは東京で、
え、東京でやるんですか。
うん、確か東京だと思って。
あ、そうなんだ。それは失礼しました。
うん、ああ、で、まあそういった意味では北海道の土地でもよりマラソンに熱視線がっていうね、
熱視線、
いや、あのマラソン競歩に熱視線が、
はいはい、
ただ未だにコースがねちょっと決まってないんですけども。
ああ、そうですね、うん、まあこれからで
しょうね。配信の時には決まってるかもしれないですけど、現段階では前半の、20キロのところまでしか決まってなくて、
うん、
残りの22キロ弱はまだ決まってないと、
うん
うん、っていうような状況ですね、
うん。
まあ、それはいいんですけど、そのマラソンっていうことで言うと2019年去年、
はい、
ちょっとねびっくりたまげた、
びっくりたまげた、
うん、キプチョゲ選手。
あ、
まあ、非公式のね、
非公式ですよね、うん、一応ね、レースっていうわけじゃないから、
そう、ナイキの設定でやってるのか、
あれだけ整えたら出るだろうっていう言い方もあるけど、
でも整えて出るもん
ね。まあね、
なんと2019年の10月12日に1時間59分40秒、
うん、
ウィーンです
ごい
で、もキプチョゲ選手自体が2時間切れるってずっと前から言ってたんですね、
まあ、
うん、で本当に切れるんだ、
うん、
思いました。で、まあキプチョゲ選手ね、当たり前ですけど未だトップランナーなんですけども、うん、まあ、その前の2018年にあのこれはきちんとした、世界記録2時間1分。
ああ、その1分確かにもう近いもんね。
そうだから、そういう意味ではもういずれ2時間を切るって言われてたんだけど、まあ現段階の世界記録は2時間1分です。
そうか、うん、もう何十年前ですかね、2時間10分を切るっていうのがすごいって言われてたんですけどね、うん、
で、あのやっぱり去年の一つのあの目玉というかマラソングランドチャンピオンシリーズっていうのがあったじゃないですか。
面白かったですね、
うん、今までねちょっとその日本の、代表を決めるのに若干こう不透明な部分グレーな部分、
うん、
過去 の、あの実績だけで選んじゃうような、
いろいろ問題がねありましたよね、う
ん、あったんだけど、ポイント制だとかにしちゃってきっちりとこう
分かりやすかったですね、
うん、
瀬古さんが
そうね、
リーダーシップ取って、
でしかも東京、あの時までは東京でマラソンやると思ってましたから。
そうなんですよね、うん、あのコース、まあ、ほぼあのコース であ
の季節で
グランドチャンピオンシップ
ね、で夏場で東京で走り切れれるかっていうことでやってみたんですよね。
うん、
まあそうい
った、まあ、時期違うけどね、
うん、でもあれも8月でしょ、
まあ、え、そうでした
、違いました、
10月ってさっき言ったのか、あ、うん、それはキプチョケだ、
そうそうそうそう、
失礼しました。
あの MGC は8月です、
ね、あ、そうか、そうだよね、って意味なん
で、夏場で強いやつは誰かということ
で、
意外に大迫さんでも設楽さんでもなくてっていうことに中村選手が取っちゃったんですけど、
うん、
まあ、でその、まあ、今の日本の記録はじゃあどうなってるかっていうと、まあ、2018年に出した大迫選手の2時間5分50秒が今日本の記録っていうところですね、
はい、うん、
まあ、そういう意味で言うともう日本人も2時間5分台になってきた、
うん、
うん、かなりトップ選手に肉薄してきてるなっていう感じで、まあマラソンからも目が離せられないな
と、うん、なんか解説者みたいです
けど、違う感じ。ただもう一つここのマラソンで、まあ、僕が言いたいのは、まあ、僕のコーナーもあります
けど、
う
ん、あーコーナーね、今回はちょっと新春ってことでね、
そうそう、
やってませんけど、
なんとかね今年、2020年に、
うん、
フルマラソンを走り切りたいと、
うん、
まあ、それもその大会で規定されている制限時間内で走り切りたい、
そうですね、
うん、っていう目標で、特に重きを置いているのは北海道マラソンですね、
うん、
まあ、札幌で2回もでかい大会やるんですけども、8月中に
あ、北海道マラソンはやるんですか、
ね、一応8月の最後の日曜日やるっていうことになってるらしいですけど、大変ですよ、ビアガーデン休みっぱなしで、
え、7月の
8月の
8月の初めに オリンピックはあるよね。
8日とか。
あ、その後にね、
うん。8月の最後の日曜日が例年の。
あ、でも市民ランナーも結構あの年々増えてるでしょ。
そう。もう1万人超えてますからね。うん、1万人以上で結構な完走率なんですよ。
うん、
だから 80% ぐらいの完走率
なんだ。じゃあまずそこに入らないと、
ね。僕なんか去年出て30キロ地点で脱落しましたけど、うん、全然だから少数派なんですよ脱落者、
うん、そうなんだね、うん、
だからなんとか今年はその北海道マラソンも含めたフルマラソンを走り切りたいんですけど、うん、まあ、そんなこんなでいろいろとねこの1年間トレーニングっていうことを意識しても、まあ、スタートはしてるんですけど、
うん、
最近ね気にしてやってることのトレーニングで、まあ走る能力を高めるにはどうしたらいいかって言ったら、まあ頑張って走ればいいってことになっちゃうんだけど最近の考え方でポラライズドトレーニングモデルっていう
ポラロイド
ポラライズ
ポラライズって、
うん、ポールって極っていう意味あるじゃないですか。
あ、北極南極だよね、
うん、そうそう。で要するに両極端っていう意味なんですよね、ポラライズド、うんうんうん、まあ二分化されてるって言った
のかな。
でそれ要するに簡単に言うと軽い運動負荷量と、
うん、
すごいきつい運動負荷量、
ね、ちょっとその話したかもしれないですけどね、コーナーの方でね、
うん、そのポラライズすごく軽いのときつい運動の組み合わせを一つのトレーニングの中に入れとこうという、
うんうん、だからちょうど流れ的にはそうなってるんじゃないですかね、うん、だいぶ前ですけども田畑式ですっごいきついトレーニングやりましたよね、
うん、
で今度スロージョギングの話してましたよね。
そうそうそう。
だその辺はちょうどそれに当たるんじゃない
ですか。そう、今だからちょうどそれぞれで始めたことが今ちょうど一緒になって、う
ん、見事にマッチ。そして調べてみるとポラライズドトレーニングっていうモデルがあったと。
そうで、どうしてもこの、まあ、何て言ったらいいのかな、乳酸域値って言って乳酸がこう出るレベルの負荷量ってあるじゃないですか。でそこのレベルでいっぱいトレーニングすると、まあ、乳酸が出るっていうことは無酸素上有酸素から無酸素への移行期間なんですけども、うん、そこら辺 の中ゾーンでやると、有酸素能力無酸素能力の領域が上がってくって言われてたんですけど、
うん、
そこの時間を長くしてトレーニングする
よりも
実はその低強度のトレーニング と、ま
あ、
それがすごく配分が大きいんですよ、うん、7割8割で残りの1割2割を高強度のトレーニングの8対2ぐらいの割合にすると、うん、の方が実は有酸素運動能力も上がるし、うん、かつその無酸素的な能力も上がっていくっていう、まあ、もともと田畑トレーニング
が入れされるんです
けど、まあ、そう低強度って要するに乳酸域値のレベルもかなり低いレベル
で
スロージョギングなんかそれに当たるんですけど、うんうん、それを組み合わせてそこを大体中心にしながら高強度を入れるっていうことがどうも性格的な理由はちょっと分かんないんですけど、
うん、
どうもその能力を上げることにつながってたらしいんですよ、
うん、
でそれ聞いて、まあ、今実際やってるんですけども、
はい、
前はだからどっちかというとかなり息がガーガー上がるぐらいのところをいっぱい練習してたんですよ、
うん、
高強度よりまあ低いんだけど、
うん、
でもそれだとねもう嫌になってきたんですよ
気分的にもね、
もうで足も痛くなってくる
し、
でそれでスロージョギングに代表される低強度を取り入れたらやっぱり、ね、楽だし、
うん、
えらく長く活動できるんですよ、
うん、
今僕やってるのは、冬場なんで外を走らないんだけど、
あ、はいはい、
ランニングマシンを使ってて、うん、ランニングマシンを30分3セットできますね、
お
連続じゃないんですけどね、
ちょ
っ
と
その、
まあね、
制約があって一人の人間が30分以上やっちゃダメっていうのがあって、うんうん、間を置かせながらだけど30分を3つできます、
うん、
でその3つだけじゃなくて他に低強度の自転車も30分こぎだ
から、はいはい、
でトレーニングの一番最後に田畑を
入れる、おようやくこうキズモデルがさ、なんて言うんだろう、完成されてきた、
うん、あでもキズモデルって言っちゃうと問題が多
いや、ここだけの話ね、
ポラライズドモデルって言われてるわ
けあそうですよね
でもね前はね田畑がねちょっとね嫌な時期も
あって、やってなかったですよね。
そうでもまたここ最近1ヶ月くらいはね、うん、その必ず提供で入れたら
田畑というやめちゃうんだとか、
なんでね田畑入れるのが嫌だったかっていうと、うん、その前中強度でやってたから、
ああなるほど、
中強度ね 乳酸液レベルでやった後に
それはやだね、
田畑を入れるって、
うん、もうこれでもとかみたいな感じだもん
ね。もうきついですよかなり、うん、でも提供量いくら何個やってもあんまりきつくないです、
うんうん、そしたらあとちょっとだけきついのちょっとだけみたいなね、
これが身になるんだと思うと、
うん、
あできる、
がぜんやる気になる。
で、あの僕、まあ、田畑のおさらいになるけど、20秒全速力疲労コンバイでやって、うん、10秒休憩っていうのを7セット繰り返すんですよね。
お
だから時間は3分半しかかかってない。
そうなんですよ、
うんうん、3分半でその頑張ればいいんだっていう
ことが分か
って
る、まあ、それは前からね言ってたんだけど、
うん、それを3分半の前に中強度を、
う
ん、
やっちゃうから、
ね、1時間くらいやってるから、
あ、なるほど、
もうクタクタなんですよね。
なるほどね。それでも体感的にも自分の感覚的にも、うん、その両極端にした方がいいなって感じなんですね。
で、う
ん、
世界のその運動科学っていうかトレーニング科学の流れもどうもそのポラライズトレーニングを後押ししてるみたいで、
うんうん、
あのデータ的にもですね、うん、低強度と高強度 その組み合わせは中強度の中心にいたトレーニングよりははるかに能力を上げてくれる、はるかちったらおかしいな、優位に能力を上げてくれるってことはどうも認められてるみたいな。
これはあれですよね、心疾患の後のリハビリテーションなんかも意外と高強度もありみたいになってきてるじゃないですか、
うん、
ドイツなんかそういうことやってるけど、だからそれとやっぱりこう相関してるっていうか、うん、やっぱりこう高強度も入れようねみたいな話にはなってきてるのかなって気がするけど、うん、ざっくりとした話ですけどね、
高強度短時間、
そうそうそう、
そこは重要
だ、うんうん、だから中途半端に長く中強度をやるっていうことのデメリットみたいなのがだんだん分かってきたのかなって感じがします、
うん、で、まあ、今言ってるのはそのかなり鍛えられてるアスリートっていう前提なんですよね、
うん、
で鍛えられてるアスリートの人にとってみれば中強度のレベルはさらなる上の能力を上げてくれるほどにはならないっていうな感じの考察なんですよね、
うんうんうんうん、
ただ一方でそんなレベルじゃないその市民マラソンランナーだとか、うん、まあ、あのアマチュアの人たち、うん、この人たちだったらまだ中強度レベルでもあの上がる
時
期があるかな、
まあね、うん、でもそれ個人差はかなりあるでしょうね。
そうそう、でもね、中強度をやってきた僕として見ると、
うん、
辛いし、あちこち痛くなって、
うん、
あまりそんなに効果ないんだ
ったら、まあね、こう言っちゃう姿勢だけど、さっぱりだったもんね。
その通りなんですよね。それをなんとか今年 の, そのマラソンでそのポラライズトレーニングの成果を出していける、
うん、こう体感して、
うん、
もう最新なのかどうか分かんないですけど、
うん、
まあ、割と新しく言われてることを取り入れていこうと。
で一方でその去年までやってたその戦略的中断っていうのはちょっと一回やめてみて、
ああ、
は
いはいはい、
ポラライズトレーニングでや
ってみる。なるほど、
うん、
まあちょっと極端だからね、戦略的中断、まあそれはそれでまだ捨てないでいてほしいなと思います、
うん、ちょっと少し温めておきながら
温めて、
今年はポラライズトレーニング成果をちょっと見てみようかなと思います、
はいはい、
まあ、そんな感じの、1年間で過ごしていければなと思うんですけど、
うんうん、
どうですかね。
何ですか。
そんな感じでも同じ格好。
そんな感じ。いやそれはもうコーナーとして1年間ずっとやっていくわけですよ。
うん、
まあ今回はこう少し長く話してますけど、
はいはい、
短い時間でも常にそれを報告していくと。
うん、
楽しみですよね。
だね、毎度こうやって何かこう花火打ち上げて、ダメなね、成績を引き下げて帰ってくる。
ああ、まあそれはそれで諦めないことですよね。
ああ。そうなんですよね、うん、そう、去年その北海道マラソンでダメで打ちひがれるまで、
うん、
実はね長く走るのがだんだん嫌になってきたんですよ、
うん、そんな感じでしたよね、
言ってましたよね、
うん、
この配信でもね、
もうメンタルいっちゃってるみたいな、
うん、でもね
極端に言うと
そのスロージョギングに出会ってから、うん、低強度トレーニングに出会ってから
ね、うん、
ちょっとまた走るの好きになっちゃいまし
たね。よかったですね、
うんうん、さっきも言ったようにいつまでも走れる、
うん、
まあ、いつまでも走れる強度は低強度なんですけど、
うんうん、
うだからこれ他の人にもちょっとこのもし聞いてる人がいて、
あ、
なんか自分が伸び悩んでたり走りたいんだけど自信がないわと思ってる人にはちょっと取り入れてもらいたい、
低強度、焦らずに、うん、あえて低強度にして積み上げていくと、
うん、
そっちの方が急がば回れみたいな。
で低強度の一つの目安が息がこうあんまり上がってこないレベルですね、うん、体温は少し汗は出てきても
やっぱりあれじゃないですか、ついつい市民ランナーってこう、いや割とハードにやった方がやったっていう感じで身になるんじゃないかと思ってるけど、まあお宅もそうだったわけですよね。
でもそのハードって田畑のような疲労困憊で倒れる寸前のハードじゃなくて、
うん、
きついって言えれる程度のきつさなんですよね、
うん、 中途半端なん
です。そうなんです。そこそれは出てるんだから今言ったようにそこはあんまり効果はない。
でしかも膝も痛くなってみたいな、ね。
で走る気力も失う。
ああそう、ボロボロでしたね。そう、
だからこれから良くなかったんで、うん、これから走りたいなと思ってる人だとか、走ってるんだけどなかなかと思う人は本当に低強度でやってもらいたい。
なるほど、うん、じゃあ引き続きあれですね、このコーナー、このコーナーっていうかその走り切り増コーナーは続けて、うん、そこでメッセージを発信していただきたいと思います。
今年もあの傷のマラソン走り切り増コーナーよろしくお願いします、はいはい。じゃあまた次回、
はい、
また次回はじゃあ本編に戻るみたいな。
本編ですか、はい、わかりました。
スペシャルじゃない、
はい、
じゃあよろしくお願いします。
お願いします。